今晩はビジュアルアーティストの新エマさんにスタジオに来ていただきました。エマさん、こんばんは。
どうもこんばんは。
でですね、エマさんはですね、ビジュアルアーティストということなんですけれども、はい、どのような作品作りをされているんですか？
はい、今展示している作品はタペストリーの作品なんですけれども、その他に、大学の時、版画を専攻しまして、
はい、
紙や布に木版画を吸って、コラージュをして刺繍をするといった作品も作っています。
なるほど。でも今はそのタペストリー作りをメインにされてるんですか？それとも他のアート活動もされてるんでしょうか？
両方しているんですけれども、今小さい子供がいまして、うちにいることが多いので、タペストリーは家でも簡単にできるので、そちらもこう並行してやるようになりました。
タペストリーというとですね、
はい、
アート作品でどのようなものを指してタペストリーというんですか？
ですね、もしかしたらファインアートと呼ばれる枠の中には入らないかもしれません。もっと工芸とかに近いかもしれません。タペストリーとは日本語で綴れ織りというんですけれども、縦糸と横糸でこう布を編んでいくんですけれども、
はい、
タペストリーの場合こう縦糸が横糸で全部こう隠れて、
はい、
で横糸で色や形などをこう出して織っていく技術で、昔カーペットや壁掛けなどに用いられた技法です。
で、先ほどですね、その大学の時は、はい、ハンガーなどを作っておられたともおっしゃってましたけれども、はい、どうしてタペストリーとを作り始めることになったんですか？
ですね、メルボルンのサウスメルボルンにオーストラリアンタペストリーワークショップというところがあって、世界でも本当におそらく7カ所か6カ所くらいしかないちょっと特別なワークショップなんですけれども、プロのウィーバーがこうコミッションを受けて、まあ、小さい作品とか大きいアーティストの作品からタペストリーを織るという工房なんですけれども、
うん、
でそこでアーティストインレジデンシーをした時に2012年なんですけれども、もう工房自体がもう素晴らしいところで、もういろんな色に囲まれて7週間とても幸せな時間を過ごしたんですけれども、でそこでタペストリーの織る技術をこう習いまして、で版画ってどうしても擦り始めるとちょっとやめられないんですね。こう紙を示してとか、ちょっと乾く前にこれはしてしまわないとっていう感じなんですが、タペストリーだともういつでもこうやめられるんですね。なので子供が昼寝してる間とか、夜寝た後とかに、本当に少しでも、1時間でも、1日1時間でもやっていくと作品になるので、今の生活には合ってると思います。
うん、でそのアーティストインレジデンスをされたということだったんですけれども、
はい、
どうしてその以前もタペストリーを作っておられたんですか？どうしてまたそれに参加しようと思われたんですか？
もともと女性の手仕事にすごく興味がありまして、20世紀の女性の芸術家で女性の手仕事をこうコンテンポラリーアートに盛り込んでた作家にすごく興味がありまして、でこうそういうファインアートと呼ばれないものを自分もやって、なんて言うんでしょう、こうアートとしてと、まあ、最初はそこまで思わなかったんですけども、まあ、そういう興味はありましたね。
うん
うん、
でタペストリーというですね、機械などを使っておるんでしょうか？
は
い、
ですね、旗はすごくシンプルで、ただこう四角い鉄の棒でできたものに、ちょっとなんて言うんでしょう、高さをこう調節できるような、なんて言うんだろう、こう部分がありまして、でただこう縦糸をこうぐるぐると巻きつけて、でそれでただ本当に折っていくので、もしその特別な鉄の枠がなくても、ストレッチャーというんですか、こうカンバスの木枠とかにでも、
はい、
小さいものは作れたりとかできるんですよ。
でですね、先ほどそのタペストリーはですね、ファインアーツと言われる中には、はい、まあ、含まれないかもしれなく、工芸というところにですね入るかもしれないとおっしゃってましたけれども、
はい、
そのタペストリーをですね、 まあ、アート作品として作って飾るんですか、
はい、
何のために作るんですか。
そうですね、アート作品のために、はい、作っています。
なるほど。
そうですね、自分のテーマも盛り込んだりコンセプトとかも盛り込んで、
はい、
いつも大体私あの女性の体とか、あとあの心臓とか肺とかそういう体の内部とかがテーマなんですけれども、あとこう植物とか、
はい、
なので私のタペストリーはあのこう女性の顔の形をしていたりとか、肺の形の中にこうバラがあったりとか、あのそういう感じです。
なるほど。でそのようなものを折っているうちにですね、そのデザインなどは事前に先に決めてるんですか、それとも折りながら決めていくものなんですか、どうなんでしょう。
ですね、タペストリーは結構計画性が大事で、一番最初に大体、まあ、他の作品でもそうなんですけど、こうイメージをスケッチブックに書いたりとかして、であの色も大体決めて、であの原寸大の絵を描くんですね、うんうん、まあ、ただラインドローイングですけど、でそれであの何色にするかこう大体決めて、であのサンプルというちょっとした小さい、なんでしょう、タペストリーをこう色を調整したり、太さ、うん、糸の太さを調整したりしながら作って、であの大体 それで進めていきます。
なるほど、
はい、
でですね、そのどうしてですね、まあ、いろんなデザインなど、はい、先ほどもですね、その女性の体がテーマと言っておられましたけれども、はい、どうしてそれをですね、まあ、他の例えばオイルペインティングとかですね、まあ、単なるチャーコールのドローイングとかですね、はい、そういうので表現するのではなくて、タペストリーというフォームで表現しようと思われているんですか。
もうオイルペインティングもあのチャーコールドローイングももう他の方たくさんされてますよね。なのでまあ、私がやらなくてもいいやっていう思うところもあるんですけど、あとやっぱりこう手芸と女性の生き方とかそういう部分がにすごく自分は興味があるので、そういう部分とタペストリーの技法とあのすごくこう合ったんではないかなと自分では思っています。
うん、でですね、その先ほどですね、あの作品にはあの女性の体とかですね、
はい、
があの表現されているということでですね、また先ほどもですね、はい、その女性の生き方に興味があるということだったんですけれども、どうですか、はい、このタペストリーを作っていてですね、何かまあ現時点でも見出せたものはありますか。何か
どうでしょう、なんか、まあ、もう何百年もおそらくこう女性は家をこう家庭を守りながら、なんて言うんでしょう、こう出身が新潟県なんですけれども、こう小千谷縮みって有名なんですね、こう織物で。でドキュメンタリーの映像をどこかで見た時に、あの雪がすごくたくさん降る地域なんですね。なのであの女性はこうな春夏秋はこう畑仕事をして、まあ、冬が長いのでその時期はこう旗織りをして織物を織って、でそれであの売って子供の学費を稼ぐみたいなことを聞いたことがあって、なんか自分もこう、うちにこもってタペストリーをしていると、ああ、女性はずっとこんな風に何百年も過ごしてきたのかな、なんかそういう風に思いを馳せたりとか、しますね。
どうしてですね、その人間の営みというのではなくて、その女性の営みというところに興味が持たれたんでしょうか、その女性というところに焦点を置いて。
なんで。でしょうかね。おそらくこう育った家庭で、あのこう男はこうあるべき、女はこうあるべきっていうのがすごく強い家庭で育ちまして、あとこう日本でなんて言うんでしょう、こう男女差っていうかがすごくこうオーストラリアよりもあるような気がするんですね。ですごくこう子供の頃からそういうことに違和感を感じてきたので、おそらくそういうことが根底にあるんじゃないかなと思います。
どうでしょう、今後もですねタペストリーをあの織り続けていきたいですか、何か違うフォームに何か今興味があるものなどありますか。
どうでしょう、私あのタペストリーの先生が、2m×4m の大きな鉄の織り機、織りを旗織り持ってるんですけれども、それで大きいのを作れって言われてるので、もういつか大きいタペストリーをあの作ってみたいなと思っています。
どうでしょう、テーマはどうでしょうか、やはりその女性というあの体とかですね、女性の、まあ、体や営みというものにまだ焦点を置いていきたいですか。
そうですね、そうなると思います。
何かその中でも追求したいエリアはありますか。
どうでしょう、 子供を産んでから特にこう、うん、子供あの女性の体にあの もっと興味があるあの湧くようになったので、うん、その辺をちょっと掘り下げてみたいと思います、
うん、今晩はありがとうございました。
ありがとうございました。